日々の生活、神を信じ従う生活を送っていくとき、次のように思うことがあります。神はきっと私を祝福してくださると。そこまでいかなくとも、少なくとも悪いことを起こされることはないと思うことがあるのではないでしょうか。しかし日々生きていく上で、病気になったり仕事上のトラブルを抱えたり、友人関係がこじれたり、家庭内で歪みが生じることがあります。その時、このようなことがなぜ起きるのか、どうして自分だけがこのようなことになるのかと自問自答するでしょう。そしてどうして神は試練を与えるのか、その意味は、その目的は、との問いが生じてきます。しかしその意図が分からず、なぜ、どうしてとのつぶやきが漏れるのではないでしょうか。長い人生の旅路を歩いてこられた方は、そのような経験がいくつもあるかと思います。私はまだ若いですが、そのような経験があります。なぜ、どうしてとの怒りにも似た問いを、うめきを漏らしたことが、わけがわからない、理由がわからない、不条理だから苦しむのです。納得できるだけの理由があればよいのです。それがあれば頑張れます、耐えられます、諦められます。しかし理由がわからないと、それは耐え難いほどの苦しみとなるのです。なぜ、どうしてとの問いの連鎖に巻き込まれていくのです。旧約聖書の中に同じように苦しんだ代表的人物がいます。ヨブ記に登場するヨブという人です。彼は義人と呼ばれ、まっすぐで神を恐れ悪を避けて生きてきたと言われています。そんなヨブに様々な災い、苦難が次々と降りかかります。それは家畜などの財産から子供たち、そしてヨブ自身の体にまで及ぶものです。ヨブにはこの災いの、苦難の意味が知らされません。彼はなぜ自分がこんな目に遭うのかわからないのです。そんなヨブを見て友人たちが登場し、ヨブがそのような目に遭っている理由を考えます。彼らは人の知恵の典型ともいえる因果応報で考えます。すべてには何か理由があり、それにふさわしい結果があるとすると、ヨブがこんな目に遭うのは、ヨブに罪があるからだということになるのです。ヨブよ、お前はあんな罪を犯したのではないか、だからこんな目に遭っているのだと。しかしそのような考えにヨブは全く納得できません。我々も他の人を見て、なんであの悪いことをしている人が 元気で平和で贅沢でのうのうと生活しているんだ、納得いかないと思うことがあります。それと同じです。納得いかないのです。その後もヨブは友人と共にいろいろと考えますが、結局答えは出ません。そして最後にヨブは神と直接対決をします。嵐の中で腰に帯をして、私に答えよ、お前は何を知っているのかと問いかける神。天地創造や天気や星などの自然と、それが秩序だっている様、ダチョウや鷹などの動物を引き合いに出し、お前はこれをどうにかできるのか、これの何を知っているのかと畳みかけます。お前は何も知らないだろうと一括するのです。この神の答えは一見するとヨブの問いに直接は答えていません。ヨブはなぜだ、説明しろと問うたのに、神はお前は何も知らないだろうと答えたのですから。しかしヨブは神からの答えを受け取っています。ここで旧約聖書神学者の並木光一氏のヨブ記42章の訳を見てみたいと思います。2節から、あなたはご存知です、あなたは何事もでき、あなたにはどんな企ても実行不可能ではないこと。中略。そうです、私は認識していなかったことを語ったのです。私を超えた不思議な技の数々、それを私は理解していなかったのです。中略。そうです、私はあなたのことを耳で聞いていました、しかし今私の目はあなたを見ました。この並木役では、神よ、あなたは全部知っている、分かっている、私が分からなかったのだというヨブの言葉がよく表されています。神は自分を見捨てたと思ったが、それは自分の思い込みであった。神は実は沈黙などしてはいなかった。神は自分を見捨ててなどいない。私は常に神の視野の中に入っている。祝福の基盤となるものは取り去られていない。自分は何も分かってなどいなかったが、全能の神はすべて分かっていて、その中に自分も置かれているとの答えに行き着くのです。皆様は C.S. ルイスという人物をご存知でしょうか。彼は1898年から1963年まで生き、イギリス人でケンブリッジ大学の英文学の教授です。また、物書きとしてもその才を発揮し、有名なところでは映画にもなっているナルニア国物語を書いた人物です。彼は6年ほどの時間をかけて、ジョイというアメリカ人女性と結婚します。それは国籍や宗教、離婚歴や病気、このジョイという女性は骨髄癌でした。そのようなことなど さまざまな問題を乗り越えてのものでした。ルイスはジョイのことを唯一の女性と呼んで深く愛していました。しかし幸せな結婚生活は長くは続きません。結婚からわずか4年後、ルイスの最愛の妻は45歳の若さでこの世を去るのです。最愛の妻ジョイが亡くなった後のルイスはその前とは大きく変わってしまいました。以前はキリスト教関係の著作やナルニア国物語などの作品を数多く残し、神の愛を説く熱心なキリスト教徒でした。しかし最愛の妻を亡くした後は、結局はこの世はただの苦しみでしかなく、我々は神の実験用のネズミだ、神が愛などではないというのです。人生の意味や喜びを根底から覆すような苦しみを味わった後では、良い神様という存在を信じることなどできなくなる、そういう結論です。ジョイの死後、悲しみを見つめてという本をルイスは書いています。この本の中には最愛の妻との死別、彼の心境が正直に表されています。ルイスの悲しみが、苦しみがそこにはあるのです。しかしそれだけでは終わりません。その本の中に次のような内容があります。ルイスは悲しみの中にいましたが、自分を振り返り、ジョイを失ってからの日々を自分でより困難にしていたことに気づきます。なぜなら彼は神にではなく自分の方に目を向けていたからです。ルイスの言葉です。神は私の信仰や愛の質を見極めるために実験していたのではない。神はすでにそれは分かっていた。分からなかったのは私の方だ。そしてルイスにとって神が共にいてくださることが暖かい夏の明け方のように徐々に戻ってきたとあります。ルイスは神に向くとき、私の心が見るのはもはや鍵のかかったドアではないと書いています。そして即座に衝撃的な感情の変化があったわけではなく、日の光が部屋を温めるように、気がついた時にはもうしばらくそこにあったのだという心境にルイスは落ち着くのです。神は私たちと共にいてくださる、それを私たちは知っています。しかし時にそのことを忘れてしまい、見えなくなってしまいます。挙句の果てにヨブやルイスのように神を非難するところまで行ってしまうこともあります。何がそのように神を見えないようにさせ、わからない人間にさせるのでしょうか。それは人間の弱さ、罪がそうさせるのです。また思い上がり、自分はすべて知っているかのように錯覚するのです。 神が全能で全てを分かっていてくださる方だということを分かっていない人間、罪ある人間、そんな人間は自力で分かるようになる、見えるようになるのは不可能です。ただ神に任せるだけです。ヘブライ人への手紙において主イエスは私たちの弱さに同情できない方ではないとあります。神は人間を見捨てません。思い高ぶり、わからない人間、罪深い、哀れな人間、そんな人間でも神は見捨てず同情して寄り添ってくださるのです。またヘブライ人への手紙の4章15節に、あらゆる点において私たちと同様に試練に遭われたのは主イエスであると書いてある通りです。神の子イエスこそ一番の不条理を経験しました。自分は何も罪がないのに十字架刑にされたのです。他人の罪のために死ぬのです。最大の不条理です。そのような方がイエス・キリストなのです。そのような方が共にいてくださるのです。我々の弱さを知ってもなお共におられ、助けようと、救おうとされるのです。苦しみの中、不条理の中にあるとき、ヨブやルイスのように神が共にいますことを決して見放されたわけではないことに気づくことができず、神を呪い、神を否定したくなるようなこともあります。しかしそこからが信仰の本当の勝負どころではないでしょうか。勝負どころとは言っても自らの力で勝負して戦い抜くわけではありません。放棄しない、諦めないということです。そこで諦めずに祈るのです。信じられない中で祈るのです。しつこく粘るのです。すがるように祈るのです。しがみついて委ねるのです。もがきあがくのです。それが許されています。それほど懐の深い方が我らを作り、我らを導き、我らを許し、我らを救うのです。それが私たちの神なのです。なぜとの問いでもいい、うめきでもいい、懇願でもいい、祈る、もがきあがきながら聖書を読み祈る、それが神の方を向く第一歩です。そうするときキリストの許しがあるから、きっと神が共にいることに気がつかされるでしょう。そのとき日の光が部屋を温めるように、静かにかもしれませんが、固くなって冷え切っていた心がほぐされて温められ、そのことに気づくでしょう。そして耳と目を塞いで座り込んでいるような状態から もうダメだとの状態から立ち上がらされて、再び歩み出すことができるようになるのです。我々はそれが許されているのです。ヘブライ人への手紙4章16節に、だから憐れみを受け、恵みに預かって、時期にかなった助けをいただくために、大胆に恵みの座に近づこうではありませんかとあるように、今ここで再び祈ることから始めましょう。